マルコの福音書10章をお開きください。マルコの福音書10章です。今月は卒業シーズンですね。小学校は6年間、中学高校は3年間、そして大学は4年間の学びを終えます。そして4月から新しいステップが始まります。教会にも小学校に上がる子どもたちが何人かいます。で、先週の礼拝の後、これからランドセル買いに行くんだよ、そのように嬉しそうに言ってる子がいました。私が 何の色にするのと聞くと、今優雅くんいますね。優雅くんが黒とか言って、で、みゆは紫とかって喜んで答えていました。で、早いな子供たちは。で、みゆはもうちっちゃい頃から来てて、言葉話せない時だったんですね。いつも言葉といえば、自分の名前のみゆのみーしか言えない、みーみーみーだけ言ってた子がもう小学校に上がるんだなと嬉しく思ったわけですが、まあ、新しいスタートっていうのは、ワクワクするものですね。特に親にとっては、そうだと思うんですね。さて、今日の箇所からイエス様の働きも新しい局面を迎えます。早速学んでいきます。10章の1節、まず一緒に1節のみを朗読します。はい、イエスはそこを立ってユダヤ地方とヨルダンの向こうに行かれた。すると群衆がまたも身元に集まってきたので、またいつものように彼らを教えられた。イエスはそこを立ってというのは、ガリラヤ地方カペナウの町を立って、そこを立ち去ったっていう意味です。イエス様の救い主としての公の働きはこのガリラヤ地方から始まりました。時が満ち、神の国が近くなった。悔い改めて方向転換をして福音を信じなさいと述べ伝えられました。ガリラヤの町を拠点に、カペナウムの町を拠点に、ガリラヤの町々を巡り福音を告げ知らせ、神の言葉を教えられました。またさまざまな病気にかかっている多くの人を癒し、多くの悪霊を追い出されました。それによってご自分が神の子であることを示されました。しかし群衆は奇跡を求めるだけで、イエス様が神の子であることを認めることはありませんでした。バプテスマのヨハネだとかエリアだとか預言者の一人としてしか彼らは理解していませんでした。一方、弟子たちはフィリポ・カエザリアにおいてイエス様が、ではあなた方は私を誰だと言いますかと尋ねると、ペテロがあなたこそキリストです、そのように信仰告白できました。一番の収穫は弟子たちがイエス様のことを正しく理解し、そして公に信仰を告白できたことでしょう。しかし彼らも実を言うと、まだ十字架のこの苦難については理解してなかったわけなんです。で、彼らが期待してたのは栄光の主としてすぐにこの世界を治めてくれることでした。事実そうなりますが、まだその時ではありません。次に来られる時です。イエス様のガリラ地方での3年間の働きは終わりました。そしてここ一節にあるように、イエスはそこを立ってという、ユダヤ地方とヨルダンの向こうに行かれたということなんですが、このユダヤ地方っていうのは首都エルサレムのあるところです。で、イエス様はそのエルサレムでユダヤ人たちから捨てられ、そしてローマ兵によって十字架につけられます。イエス様が地上に来られた目的、最大の使命は十字架にかかることでした。それは全ての人の罪の贖いのためです。十字架は神が備えた唯一の救いの道です。その時が近づきました。ルカの9章の51節によると、天に上げられる日が近づいた頃、イエスは エルサレムに行こうとして御顔をまっすぐに向けられたと書かれています。天に上げられる日が近づいてきた。イエス様はエルサレムに行こうと御顔をまっすぐにこのエルサレムに向けられた。3年間のガリラ地方の働きを終わってそこを去って、あの地図で行くとガリラはイスラエルの北の方です。そこから働きを始められて、そして南に下っていくんです。南に下るとサマリア地方があります。そこを通過されて、そしてさらに南のユダヤ地方に行かれ、で東側のヨルダン川を越えてこの川のこっち側ですね、上がガリラヤでサマリアで、そして一番下がユダヤなんです。でそこ川があってヨルダン川があって、そこの東側にイエス様を行かれて、そこが、まあ、ペレア地方というところです。私たちがこの今開いている10章というのはこのペレア地方でのことが書かれています。十字架にかかる6ヶ月前の話を私たちは今から学ぼうとしているわけです。そして次の11章でいよいよエルサレムにロバに乗って入場され、十字架で最後を迎えます。でこの6ヶ月間の出来事はルカの福音書の10章から18章、あるいはヨハネの福音書の7章から10章に詳しく書かれてますので、後で読んでください。でそこを読むとこのユダヤ地方、そしてこの ペレア地方でも人々を憐れみ、多くの奇跡を行われたことがわかります。そしてこの一節にあるように、いつものように彼らを教えられたと書かれている通りに、イエス様の働きの中心は教えることでした。福音を述べ伝え、そして神の言葉を教えられました。というのも、病気が治ったとしても永遠の命を得なければ全ては無駄であるわけです。自分の命を損じたら、世界の富を得たとしてもそれが何になるでしょうと言われた通りに、私たちの人生にとって最も必要なことは病気が治ることではなく、永遠の命を得ること、すなわちイエス・キリストを信じて救われることです。そして救われた人が神の言葉を学んで霊的に成長すること、これが神の喜ばれる御心であるわけですね。それでイエス様はいつものようにここで群衆を教えておられました。すると2節見ると、パリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。イエスは言われた。鍵括弧一緒に朗読します、はい。モーセはあなた方の心が固くななので、この命令をあなた方に書いたのです。イエス様がいつものように群衆に教えておられました。するとパリサイ人たちが身元にやってきました。彼らはユダヤ人の宗教指導者たちで、イエス様に敵対しどのように殺そうかと考えていました。それでイエス様が行くところどこへでも追いかけていって、どうにか訴える口実がないか探していました。でここで彼らは夫が妻を離別することを許されるかどうかと質問しました。それはイエスを試そうとしたのであると書かれています。試そうとした。当時の律法学者たちの間での議論の一つは離婚についての解釈でした。それでその議論にイエス様を巻き込んで、どうにか訴える口実をないかどうか探ろうと試したわけです。申命記の24章に離婚についてこう書かれています。ちょっと開きましょうか。今のところ押さえていただいて、旧約聖書、申命記、創世記から申命記の5つの書物はモーセによって書かれたもので、モーセ5書と 呼ばれるものです。そこの24章、私の聖書では345ページです。そこの一節にこのように書かれています。24章の一節、ご一緒に読みましょうか。はい。人が妻をめとり夫となり、妻に何か恥ずべきことを発見したため、気に入らなくなり、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ。人が妻をめとり夫となり、妻に何か恥ずべきことを発見したため、気に入らなくなり、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせなさい。ここで妻に何か恥ずべきことを発見したためとはどういう意味か、そのことで二つの解釈がありました。一つは、妻が姦淫の罪を犯した、不倫を犯した場合のみ離婚してよいと解釈しました。もう一つは、いや、そうではなくして、どんな理由であっても気に入らなくなれば離婚してよいと解釈しました。例えば、料理を焦がしただけでもそれは妻として恥ずべきことだから離婚してよいと教え、またひどいのは、道を歩いてると、あの人綺麗だな、牛のに比べると、というふうにして、妻よりも美しい人がいると、それはもう妻として恥ずべきことだと、離婚してよいとおっしゃる、非常に身勝手な解釈があったわけですね。で、群衆の多くはどっちを支持していたのか。身勝手ですから、どんな理由でも離婚できると多くの人が解釈、それを支持していたわけです。それに人気があったわけです。で、パリサイ人たちは、イエス様がその教えに激しく厳しく反対することを知っていました。ですから、ここで質問をして、群衆の反感、多くの者は身勝手な解釈の立場にいたわけですから、それに反対するっていうこと、反感を買うわけで、そのような企みが彼らの一つとしてあったわけです。で、もう一つは、このペリア地方っていうのは、ヘロデ・アンテパスが治めている地域でした。たくさんのヘロデがいましたけれども、このヘロデ・アンテパス、覚えてますね。ガリラヤ地方だけではなくて、この地方も治めてて、バプテスマのヨハネの首をはねたあのヘロデ・アンテパスなんです。彼は自分の妻と別れて、兄弟の妻を奪って罪を犯すわけです。で、それをヨハネが責め続けたので、彼は首をはねるわけです。で、パリサイ人たちは、そのヘロデが怒って、イエス様の首もはねることを期待していたことでしょう。それで、ここでイエス様を試して質問したわけですが、するとイエス様は何と言われますか。3節見ると戻ります。モーセは、あなた方に何と命じていますかと言われたわけです。彼らは言いました。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。モーセは離婚を許しました。モーセは許しました。イエス様がそのことを否定すれば、モーセの律法に反することになるわけですね。どうにか律法に反することを言わそうと彼らは企むわけです。試すわけです。するとイエス様は何と言われるんですか。5節見ると、モーセは、あなた方の心が固くななので、この命令をあなた方に書いたのですと言われるわけです。なぜモーセが離婚を許可したのか、その理由を言っておられるわけですね。モーセが離婚を許したのは、あなた方の心が固くなだったからということ。強情で頑固で、神の教えに聞かない、神の命令に聞き従わないので、モーセは対処しなければならなかったということ。離婚というのは神の意図することではありませんでした。神のご計画の中には、 離婚という文字はありませんでした。離婚は人の心が固くな、それによって罪を犯し、罪の結果起こった、これが離婚であるわけです。ですから旧約聖書の最後の書物であるマラキの2章の16節で神はこう言われるんですね。私は離婚を憎む、2章の16節そのように書かれています。私は離婚を憎む、神の本来の意図ではなかったわけです。ですから神はそれを喜ばない、憎むとおっしゃるわけで、では神の本来の意図は何でしょうか。次にイエス様はこう教えられるわけですね。6節見ると、しかし創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れ、二人は一体となるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。9節一緒に朗読します。はい、こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。パリサイ人たちはイエス様を試そうとして、離婚は許されるかどうなのか質問しました。彼らはモーセは離婚を許しましたと言いました。しかしイエス様はモーセが離婚を許したのはあなた方の心が固くなだからと言われました。離婚は神の本来の意図ではありません。人間の罪の結果です。では神の本来の意図は何なんですか。それは幸せな結婚ということ。人の幸せのために結婚があって、その結婚というのは人間が何かアイデアを絞って考えたものではない、初めから神によって制定されて作られたものですから、それを作った神の教え、神の規則、神のルールに従えば幸せになります。作った方が目的があるわけで、その目的に沿って、その教えに沿って、そのルールに沿って生活すれば幸せになるのは当然なんですよ。幸せになるためにそれが作られたわけなんです。しかし従わなければ悲惨な結果を招いてしまいます。ここでイエス様はモーセより以前、創造の初めに戻って結婚とは何かを教えられました。結婚とは何なのか。ここで創造の初めから神は人を男と女に作られたのですと言われました。神は一人の男に一人の女をお作りになりました。一人の男に一人の女です。初めの人アダムはエヴァ以外に選択の余地はありませんでした。彼にとって彼女以外の女はいなかったわけです。で、彼女にとっても彼以外の男はいませんでした。アダムにとってエヴァだけがふさわしい、彼にとって最もふさわしい助けて、そしてエヴァにとってはアダムだけが、この男だけが頼りになる人であったわけです。他にはなかった。両方にとって最高のパートナーでした。ですから彼らは他の女を探す必要もなかったし、他の男を探す必要もなかったわけです。幸せな結婚のルール、初めからのルール、それは一人の男に一人の女っていうこと。一人の男にたくさんの女ではないです。一人の男に一人の女なんです。また一人の男にもう一人の男でもないんです。同性はダメなんですよ。最初から一人の男に一人の女なんです。このルールを無視する人たちは悲惨な結果を招きます。で、最初から離婚を考えて結婚する人などいません。皆最高のパートナーだと信じて一緒になります。 自分たちは世界で一番幸せよね。そのようにみんなそのように思って幸せと感じるわけです。しかし失敗する人たちはだんだん相手に不満を持つようになります。こんなはずじゃなかった、朝起きたらなんで他人がここにいるんだろう、まあ、そこまで思わにしてもだんだん不満が出て、そして他に自分を満足させる人はいないかどうか目移りしてしまう人たちがいます。やがて目移りだけではなく心が奪われていきます。で、誘惑に負けて罪を犯し、結婚は破局を迎えてしまう悲惨な結果が待っているわけです。神の定めた結婚のルールは一人の男に何でした？一人の女なんですよ。一人に一人なんです。他はないわけです。それに従い続ける人は幸せになります。ですからイエス様は次に結婚は父と母を離れ二人は一体となると言われました。一人の男と一人の女が出会い、この父と母を離れて一人の人と結婚をして二人が一体となります。そしてその二人から一人の人間が生まれてくるわけです。子供は両方に似る親にどっちにも似たところを持っているわけです。でその子も成長し一人の人と結婚し二人は一体となり、二人の人から一人の人が生まれてくるわけです。不思議な神の命の連鎖ですね。二人から一人なんです。そしてその子は親のもとで成長していって、結婚によって親から離れて、二人は一体となるわけですね。それでイエス様はこう言われるわけですね。もはや二人ではなく一人なのです。もはや二人ではなく一人なのです。親のもとで育てられるわけですが、血よりも濃いものはないわけですが、その血縁関係よりも強くされるもの、それが結婚という。神がそのようにお作りになったわけです。結婚はどんな血縁関係よりも強くされたものです。なぜですか？二人はもはや二人ではなく一人だって、二人ではなく一人だって。ですから夫婦の関係は親との関係より強くなければなりません。親が愛ってるからそういうことは通用しないわけです。あなたとパートナーは一つなんです。その親よりも強い関係、それが夫婦の関係があり、また子供との関係よりも夫との関係、妻との関係が強くなければなりません。大抵ここで失敗するわけですね。親離れできてない人たちがいます。一般の統計を見ると離婚の原因いくつかありますが、その中にマザコンがあります。親離れできてない人たちがいます。また子供中心の夫婦がいるわけです。しかし幸せな結婚をしている人は親との関係、子供たちとの関係よりも夫婦の絆を強く保っているわけです。その人たちは妻を愛しいたわります。また夫を信頼し尊敬します。結婚はもはや二人ではなく一人なのですとイエス様は言われました。こういうわけで結論ですね。9節で、人は神が結び合わせたものを引き離してはなりませんと言われました。パリサイ人たちは離婚は許されるんですか、モーセはそのように許可してますけど、それはあなた方の心が固くなであるからって。初めからそうであったわけではない。 二人は一つなんだ。神が合わさったものを引き離してはならない。人間が考え出したものではなく、創造の始めから神によって制定されたもの、それは人間の幸福のためであったわけです。父と母を離れ、二人は一体となる。もはや二人ではなく一人なんです。神が結び合わせたもの。それはちょうど二枚の紙、切れがあったら、ペーパーがあったら、それを強力な接着剤で一つにくっつけたようなもの。強力な接着剤ですから二枚のようなんですが、もう一枚にも強く結ばれてしまう。で、それも剥がせないわけですね。で、無理に剥がそうとすれば両方が破れてしまうわけです。ですから神が結び合わせたものを人は引き離してはならないのです。このようにイエス様は、神のご計画はもともとそのような離婚などないことを教えられました。神の望まれるのは幸せな結婚です。私は今まで7組ぐらい式をさせていただきました。みんな幸せに生活しててとっても嬉しいわけです。今年もまた誰かいるのかなっていうふうに思うわけですが、結婚式でとてもいいですよね。若いカップルが結ばれていくっていうのはとても嬉しいこと で、結婚式で大切なことは披露宴ではないんですね。あれはみんなにお披露目をするわけで、結婚式で大切なことは誓いをするときなんです。この誓いのときってとても大切なときです。で、指揮者はいつも二人に尋ねるわけです。あなたは健康なときも辞めるときも、そして飛んでるときも、貧しいときも、命の日の限り、この人を愛することを誓いますか。二人とも、はい、誓いますと言って、神と人々の前で変わらぬ愛を誓い合います。この誓いはとても大切なんです。神の前に、そして人々の前に、私はこの人をどんなことがあっても一生、命の日の限り、死が二人を分かつ時までこの人を愛し続ける。とても重要な誓いなんです。で、私は21歳で今の妻と出会って、ごめんなさい、私をあんまり皆さん聞きたくないと思いますけど、21歳で出会って24歳で結婚をしました。今月でおかげさまで28年目を迎えることができました。で、2人の子供も与えられて、とても幸せで、本当に神様が合わせてくださった、神様が祝福してくださった、そのようにいつも神に感謝を捧げます。全ては神の恵みであり、またこれまでいろいろ助けてくれた妻のおかげだと思ってます。で、独身の時の私の祈りは何だったのか。それはいくつかあったわけですが、最も私が大切なこととして祈ってきたことは、パートナーになる人はイエス・キリストを信じている人で、信じているだけではなくして、キリストを第一にし、キリストを愛し、キリストに従っている女性でした。ですから、独身の皆さんでに進めたいことは、この結婚のために祈ってほしいということですね。というのは、結婚はこれ神が作ったものですから、この作った方に祈ることです。あなたにふさわしい人を神が備えていることを信じて、どうぞ祈ってください。そして祈るだけではなくて、両目を開いて、どういう人なのか、そして神が自分に備えている人は誰なのか、よく観察してください。で、養子だけではなくして、養子も大切なんですが、それ以上に大切なことは内面的なことです。言うまでもありません。どういう人なのかよく見るっていうこと。そして周りの人からの評判、特に 異性からの評判ではなくして、同性から、女性であれば女性からどのように評価されているのか、男性からどういうふうに言われているのか、同性からの評判がとても大切だと思います。で、何よりも大切なのはイエス・キリストを一番にしている人なのかどうなのか、それを見てほしいんですね。なぜならそういう人ってあなたを大切にするわけです。で、もっと大切なことはあなた自身がこの方を第一にするという。神を愛する人は隣人を愛していきます。当然なことです。ですからこの神を第一にしている人が私たちのいつも祈りの課題なんです。子供たちに私はいつもそのことを教えてます。皆さんもどうぞ子供たちそのこと、大切なことですので繰り返し教えてください。じゃあ結婚した人はどうするんですか。諦めてくださいとは言いませんけれども、もう選択権はありません。そういう意味では諦めてください。間違ったとか失敗したなと思う必要ないです。これ成功なんです、祝福なんですよ。間違ってません。どうぞ、ですからパートナーのために祈ることなんです。あなたにとって最高のパートナーはその人しかいないんですよ。他になかったかな、そういうことはもうないです。最高のパートナーだと信じて相手のために祈り続けることで、不満があっても不満を口にせずに感謝を表現してみてください。で、相手が自分に良くすることを期待しないで、逆に自分の方から相手が喜ぶことを、何だれそれをできる小さいことからどうぞ実行してみてください。もしあなたが離婚された方であるならば、どうぞ覚えてください。神のあなたへの愛は変わることありません。人の愛は変わりますけれども、神の愛は決して変わることありません。神は許されております、許しております。ですからあなたも自分の過去のつらいことはもう忘れて、相手のことを許して主と共に歩み続けてください。パウロは、私は主の働きのためには、福音の働きのためには、私のように独り者の方がいいとも勧めました。まあそれが受け入れられる人はそれもいいかもしれません。というのはパートナーのために私たちはこの気を使うわけで、喜ばそうとするわけで、でも私たちがもっと気を使うっていうか、心を配らなければいけないのは私たちの主に対してなんです。主のために生きること、それは独身であれ既婚者であれ、私たちにとって最も幸せなことは主の栄光のために生きることなんです。それが人として命を与えられた本分です。さあ10節、家に戻った弟子たちがこの問題についてイエスに尋ねた。そこでイエスは彼らに言われた。誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら、前の妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離別して別の男に嫁ぐなら、姦淫を犯しているのです。パリサイ人たちは離婚について質問しました。イエス様は結婚が何かを教えました。で、ここでは再婚について教えておられます。弟子たちは離婚についてまだよく理解していませんでした。で、ここだけ読むと、あるいはここだけ読んで、再婚は姦淫の罪であると理解してしまう人たちがいますが、そうではありません。聖書はいつも聖書全体から理解をしなければなりません。こっちではこういうことを教えているけど、逆のことを教えていることがあります。これ結婚に関してもそうなんです。で、ここだけ読むと、もう再婚そのものが罪かのような印象を持ってしまう人たちがいますが、そうではなく、聖書はいつも聖書全体から理解するという。マタイの福音書の5章の32節、イエス様は不貞以外の理由で離婚する者は姦淫の罪と言われました。不倫以外で離婚するのであれば、それは姦淫の罪を犯すことと言われました。 また第一コリント7章の15節でパウロはこう言ってます。もし信者でない方のものが離れていくのであれば、離れて行かせなさい。このように聖書は不貞や不倫と不信者が離れていく場合は離婚を許可しています。相手が不倫をした場合にはそれは許可されています。しかしそれは進めているのではなく、あくまでも許可であって、できるのであれば許して離婚しない方が良いわけですね。神はイスラエルと親子関係、あるいは夫と妻の関係でご自分のことを説明されています。でイスラエルは神に愛されました。神の愛は変わることなかったわけです。ところが彼らはその誠の神を知ったにもかかわらず偶像崇拝に走るわけです。カインの罪ですよ。で神はそれを何度も許すわけで、長年彼らが帰ってくるのを待ちました。で彼らが悔い改めた時にはそれを許して受け入れる。これが私たちの神の愛の性質なんです。ですから仮に裏切られたことがあったとしても、それを許して一緒にいれるのであれば、一緒にいた方が神の喜ばれること。でもそれは許可もされているのは事実です。世の中ではどうなのか。世の中では関係ありませんね。基準がないわけですよ。好き勝手なんです。嫌だからもうダメだ。どんな理由であれ、二人が合意するのであれば、ハンコを押せばそれで離婚が成立するわけです。それが性格の不一致であれ、稼ぎが悪いとか同じ空気をするのも嫌だ、マンネリ化したらもう何であれ、そのように離婚が法律上はできるわけですが、ペーパー上の問題であって法律の問題であって、神の法では、神の法律では、神の立法では、神の御前では、そうではないということ。神の前で離婚が受け入れられるのは不倫と不信者が離れていく場合だけなんです。それ以外は理由にならない。神の前では離婚は成立していないんです。法律上はそうしていたとしても、神が合わせたものはもう引き離せないわけです。それぐらい結婚というのは重要なことで、それを無視してその人が他の人と再婚した場合、二重結婚になるので、神の前にそれは貝の罪を犯したものとなると、イエス様はここで教えておられます。それほど結婚はとても重要なことなんですよ。神が結び合わせたものを引き離してはならないんです。あなたの幸せのために神が合わせたものです。あなたがそれを信じて、一旦神の前に誓ったのであれば、どんなことがあっても命の日の限り初めの愛を貫き通すこと、これが神の御心であり、あなたにとって、また周りの人にとって幸せなことなんです。結婚は神の祝福です。最後に13節から、さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。15節一緒に朗読します。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。ここでイエス様に 親たちは触っていただこうと思って子供をイエス様のところに連れてきました。親としてとても大切なことだと私は思うんですね。神の前に子供たちを連れていく一番の教育は何なのか、それは神の前にイエス・キリストの前に子供たちを連れていく、こう純真な時に、まだ悪に染まってない時にイエス様に祝福してもらう、そして神の言葉でこの子たち、神の教えでこの子たちが教えられていく、とてもこの幼児教育っていうか子供たちの教育っていうか教会学校はとても重要だなと思います。もう今世の中の小学校、中学校、高校、あるいは大学、もう話聞いてると大変です。これ神の言葉によって小さい頃からその心が、心にその種が植えられていく。私たちは教えによって心が作られていくわけで、どのような教えを受けてきたか、私たちの心がそれによって育てられていくわけです。で、神の言葉によって教えられた子どもたちへの祝福だなと私は思います。私は17歳でした。もっと早ければもっと良かったんでしょうが、もう早く本当に神の言葉に触れて、神の言葉、その種が小さい頃から雑草が生える前に神の種が植えられて、心が素直に純真に育っていく、それが本当に子どもの教育にとって一番必要なことではないかなと思います。で、親たちはその子どもたちをここでイエス様のところに連れていくわけです。ところが弟子たちは彼らを叱るわけですね。おそらくイエス様は忙しすぎるのでこれ以上も疲れさせたくないと思ったかもしれません。しかしそれはイエス様はそれをご覧になって憤られるわけです。イエス様は子供が大好きでした。今もそうです。子供たちを私のところに連れて行きなさい。で、子供たちもイエス様が大好きなんです。天国は子供たちのものですと言われました。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんと言われました。どういう意味でしょうか。子供のように、子供のように、子供は特に赤ちゃんは自分で何かすることできません。いつも親が世話をします。で、自分で何か獲得することはできません。すべて親から受けるだけです。で、子供は親のことを全面的に信頼しています。疑いません。安心しているわけです。同じように神は私たちが神を信頼することをいつも望んでおられます。で、私たちが救われたのは自分で獲得したわけではありません。神から受けることなんです。受けたわけです。救いは自分の努力ではなく、神のプレゼント、神からのプレゼント、神の恵みであるわけです。受けるに値しないものがただで受けること、それが神の恵みです。私たちは神の恵みによってただその救いを受けて、そして神のことされたものは、その神に信頼して生きる、それが神のことされた神の国にふさわしい、天国にふさわしい者たちであるということです。最後にエペソの2章を開いてメッセージを閉じます。エペソの2章を開いていただけますか。パウロによって書かれた手紙です。2章の374ページです。374ページ、エペソの2章の8節、一緒に朗読します。はい、あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。9節、行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。あなた方は恵みの家に、神の恵みの家に、神がただで提供してくださったわけです。十字架 イエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださったわけで、そしてそのことを信じる信仰によって私たちは救われたわけです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。救いはこれプレゼントなんです。信仰もプレゼントなんです。私たちはただそれを子供のように受け取ったわけです。行いによるのではない、誰も誇ることのないためです。私たちの誇りは主だけですね。主に愛されていること、主がいつも私たちを守り導いてくださること、この主に信頼して今週も生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちにも信仰を与えてくださり、また救いを与えてくださり感謝します。どうぞ私たちがいつも子供のように素直になって、あなたの恵みを受け取って、またあなたに信頼して歩み続けることができますように。主がどうぞ私たちを今週も助け導いてください。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。